ホームカミングス福富祐希、シアタールームの窓から。自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に、ぬいぐるみと喋る人は優しい。京都駅からまっすぐ北に上がると京都御所があり、地図上で見ると分かりやすく縦長の長方形になっているその周りをぐるっと囲ったエリアは、東西南北でざっくりとエリア分けがされていて、それぞれ御所南や御所西のような呼ばれ方をする。御所北の西寄りには同志社大学の大きなキャンパスがあって、そこからほど近い御所西のエリアには僕が長年暮らしていた小さなアパートがある。朝は御所に沿うように南に下り、そのまま L 字を書くように御所南エリアを通過し、さらに少し下がって職場である CD ショップまで自転車で向かう。夕方前に退勤すると、そのまま北上して御所東の南にある成功者という大好きな書店に寄る。その後はまた北に上がって出町柳のミスタードーナツに入り、買ったばかりの本を読んだり歌詞を書いたりする。オールドスタイルで古ぼけたそのミスタードーナツは妙に居心地が良くて、夜になるとオレンジ色のライトがぼんやりと綺麗で、なんだか映画に出てくるアメリカの街角のコーヒーショップのようだった。お腹が空くか、作業や読書が一段落するまでその場所で過ごした後、御所北エリアを西に向かって通過して、大学の近くの松の屋というお蕎麦屋さんで晩ご飯を食べる。かけそばを頼むと4回に1回ぐらいの確率で焼きそばが出てくることがあって、僕はそれを当たりと心の中でだけ呼ぶ。薄口ソースっぽい至って普通な焼きそばなのだけど、なぜかやたらと美味しい。やたらと美味しいけれど、初めから注文したことはない。当たりだからいいのだ。気分によっては出町柳商店街の王将によることもある。どこの王将でも自分にとってちょうどいい内容のセットはなかなか見つからないので、大抵は餃子とチャーハンを単品で頼む。京都の街にはあちらこちらに王将があって、餃子はどのお店でも大きな違いはないけれど、麻婆豆腐やチャーハンや付け合わせのスープはお店ごとにかなり違う。帰り道には今出川駅前のフレスコによって明日のパンを買ったり、ペットボトルの緑茶を買ったりする。これが僕の京都で過ごす大体の毎日だった。時計がぐるっと一回りするようにぐるっと御所を一回りすると一日が過ぎていく。御所の中には数えるくらいしか入ったことがないし、特別思い出があるわけではないけれど、その周辺の街とそこでの暮らしには自分でもびっくりするぐらいの思い出がある。大学を卒業してから東京に来るまでの5年間、それはある一つの季節のようだった。モラトリアムと不安と期待の季節。果物のように甘くて渋くて酸味が走るような時間。この春公開になった金子ゆりな監督のぬいぐるみと喋る人は優しいは、京都の中でもまさにそのエリアを舞台にした小説を映画化した作品だ。鴨川と鴨川。薄緑のバスの影、人気のない夜の商店街、同じように人気のない夕方の境内、どこまでもまっすぐ伸びていく通り、ミスタードーナツの窓から眺める夜の出町柳、レンガ造りの中田中里通り、堀川、亡くなってしまったレンタルビデオショップ、いつもシェイクの機械が故障中のマクドナルド、スクリーンに映し出される街と思い出の中の街が混ざっていくような感覚。自分がそこにいたとはっきりと思える映画体験はどこまでも個人的なものだけど、今まで感じたことのないような親密な切なさや懐かしさで胸がいっぱいになってしまった。けれども、この映画はそんな鑑賞だけで終わるようなものではない。恋愛というものや男らしさ、女らしさといったものに居心地の悪さを感じている七森は、進学先の大学で偶然出会って心を通わせた無理とと共に ぬいぐるみと喋るサークル、ぬいさーに入部する。小さな部室には、所狭しとぬいぐるみが置かれていて、そのどれもがきちんと手入れされている。ぬいさーのみんなは、好きな時にそこに来ては、ぬいぐるみと喋る。他の誰かが話している内容を聞いてしまわないように、部室の中では基本的にはヘッドホンやイヤホンをつける。外から見ると、へんてこなそんな光景には、吐き出されることが必要な思いで溢れている。こんがらがっているのは世界か、ぬいさーのみんななのか。社会の一歩手前にある大学という場所には、ほとんど社会とそっくりな世界があって、セクシュアリティや凝り固まったジェンダーバイアスによる視線がドロドロと存在している。七森と麦戸の二人も、いつの間にかそんな悪意のない悪意に押し流されてしまう。正しくありたいし、優しくありたいけれど、だからこそ自分のことも世界のことも嫌いになってしまう時がある。誰も傷つけないなんて絶対に無理なのかもしれない。どれだけ気をつけながら話していても、無意識のうちに誰かを傷つけ、何かを勝手に決めつけたり、わかりやすい記号として扱ってしまったりしているかもしれない。思いを尽くした言葉はどこかで絡まって、思っても見ない形で誰かに怒りや悲しみを与えるかもしれない。この文章だってそんな可能性がどこかしらに縫い合わされている。部屋を閉め切ってスマートフォンを投げつけても、世界のあちらこちらにこびりつく悪意と欲望と加害性をすり抜け続けることはできないだろう。やがて七森は、そして僕たちも自分の中にその加害性の影を見ることになる。男性性は、拭っても拭ってもじんわりと浮かび上がってくる。それでも優しくなること。優しくなりたいと願い、そうあろうとすること。自分の影を見つめながら、優しくなろうと祈ること。もしかすると、そんな強い意志こそが大事なのかもしれない。強くしなやかであること。そんなに簡単でもなく、遠く難しくもない理想を心のどこかに持つこと。そんな意志が世界を少しずつ優しくする。誰かに、何かに喋ることと同時に、この映画には大切な対話がたくさん描かれている。話すことと聞くことの交差する合間、そんないくつもの忘れられないシーンがある。時折やってくる日常にいながら現実からふんわりと5センチほど浮かぶような演出や、ぬいさーの部室の暖かな西日のような明かり、そしてまるで言葉を語るような一つ一つの雑音の息遣いもとても印象的だった。古い扉の開く音や、ぬいぐるみの肌が擦れる音がどれもとても近くで、その場所がすぐそばにあるようだった。この映画を見た日の夜、色とりどりの自分の部屋のぬいぐるみたちの中から、怪獣たちのいるところのマックスのぬいぐるみを手に取り、ゆっくりと話しかけてみた。恥ずかしさのせいなのか、小さくてか細い声が出て、その間抜けさに思わず笑ってしまう。モンスターや動物がモチーフのキャラクターではなく、人であるマックスのぬいぐるみを手に取ったのも、照れや気恥ずかしさのせいなのかもしれない。映画の真似をして、イヤホンを耳に挿してぬいぐるみに話しかけてみる。不思議と、さっきより恥ずかしさが薄まって、ぽつりぽつりと僕は喋り出す。誰かの会話を聞いてしまわないように、という優しさは、自分が喋りやすいようになるという優しさでもあるということにハッとする。ぬいさーのみんなのようによどみなく、まるで友達に電話をかけるように喋りかけられるようになるにはもう少し時間がかかるかもしれないけれど、少しずつでも僕は優しくなりたいと思うのだ。あのオレンジ色の明かりのミスタードーナツは改装してきれいになって、よく行っていたパン屋さんや出町柳の王将も閉店してしまった。遠くで変わっていく街のことを思うと少し胸の奥が動く。 けれど、誰かが出て行った部屋には、誰かが新しく暮らし始める。ヌイサーには、今年も新しく誰かが入部するだろう。街も暮らしも社会も、僕たち自身も変わっていく。止まっているように見える川も動き続けている。ぬいぐるみと喋る人は優しいは、そんな時間の流れの中で変わりながら、同時に変わらずにあり続ける安心の場所だと思う。多分、この先も全然大丈夫じゃない世界には、こんな場所が必要なはずなのだ。